皆さんおはようございます。アドベント第3週目の朝を迎えました。昨日は一足先にジョイフルキッズのクリスマス会が行われまして、多くの子どもたちや保護者の方々と一緒にクリスマスをお祝いすることができました。今週は子羊のクリスマス礼拝と祝会が2日間にわたって行われます。この機会にクリスマスの恵みが地域の方々に届けられるようにと願っています。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。アドベント3週目の朝を迎えました。この朝もクリスマスに表された神様の大きなご愛と恵みを覚えながら御言葉に聞いてまいります。どうぞこの朝も御言葉によって私たちの心を取り扱ってください。そしてこの新たな週もイエス様に信頼して歩むものとなれるように力をお与えください。御手に委ねて救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日もアドベントに関連しまして、マタイの福音書1章から開きました。今日はこの箇所から救い主の父親となったヨセフの姿に目を留めたいと思います。ヨセフという人はどのような人だったのでしょうか。先週は救い主の母となったマリアに御使いガブリエルが現れて、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさいと告げられた箇所からマリアの信仰に学びました。マリアは田舎に暮らすごく普通の裏若い女性でしたが、この信じられないような見告げ、しかも自分にとっては都合の悪いことを信仰によって神の御心と受け止めて、どうぞこの身になりますようにと受け入れました。このマリアだからこそ救い主の母として選ばれたということをお話ししました。その後神はイエスの父親となるヨセフのところにも御使いを遣わしてこのことを告げ知らせます。実はこのヨセフ、この後聖書にはあまり登場しなくなります。イエスの母のマリアは十字架まで見守ったことも記されていますが、ヨセフに関してはイエスの誕生の頃だけで、その後のことはほとんど記されていないんですね。マタイの福音書の最初にイエス・キリストの系図が記されています。この中でもヨセフのことが紹介されています。アブラハムからつながるダビデの家系の人としてヨセフが登場しています。どのように紹介されているかというと、16節にヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ、キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったとあります。これだけなんですね。しかもマリアの夫ヨセフと紹介されています。マリアさんのご主人であるヨセフさんといったところでしょうか。スポットライトは完全にマリアさんの方に当てられていて、夫のヨセフはその影に隠れてしまっているようにも感じられます。マリアに比べるとちょっと目立たない地味な脇役と映るかもしれません。それでも神様は人類の救いという壮大なご計画の中で、このヨセフという人を選んで、マリアの夫として、家長として、そしてイエスの育ての父親として大切な使命を与えられました。そういう意味で、ヨセフも神様に用いられて大きな役割を果たした人物であったと言えます。では、どうしてヨセフが選ばれたのでしょうか。 今日の箇所から見えてくることがあるように思います。18節をお読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。ヨセフはマリアと結婚することになっていました。先週見ましたルカ一章から、昔からの言い名付けであったことが分かります。婚約中だったわけですね。当時ユダヤの社会では1年ほどの婚約期間中は夫婦と認められていましたが、お互いに身を清く保つことが定められていました。その時になんと相手のマリアが妊娠したことが分かったと言うんです。18節には、聖霊によって身ごもっていることが分かったとあります。マリアが自分に告げられたことをヨセフに話したのかもしれません。しかしこれはこの時ヨセフがマリアが聖霊によって身ごもったことを理解していたということではないようです。ただ事実として婚約相手のマリアが身ごもったことを知ったということですね。これを聞いた時ヨセフは相当なショックを受けただろうなと思います。自分には身に覚えのないことですからね。ということは常識的に考えればマリアは他の男性と関係を持って身ごもったということになります。世の中の普通の男性であれば、まず相手に裏切られたという思いになるのではないでしょうか。信頼を裏切られたことになるわけですね。夫としての面目が丸つぶれとなってしまいます。そうなると相手に対して絶対に許せないという思いを抱くかもしれません。また、当時のユダヤの社会では、婚約中に不貞が分かった場合、厳しい裁きを受けなければなりませんでした。立法では見せしめにされて石打ちの刑とされると定められていました。それほど婚約中の不貞行為は大きな罪とされていたんですね。ヨセフもそういう思いが頭をよぎったと思います。あのマリアがどうしてそんなことをしたのかと、よほど悩み苦しんだのではないでしょうか。続いて19節をお読みします。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。そしてヨセフは、思い悩んだ末に、あることを決意します。それはマリアを密かに離縁する。つまり人に知られないうちに婚約を解消して去らせるということでした。このところに夫のヨセフは正しい人であってマリアを晒し者にしたくなかったのでとあります。普通であればこの女は不貞の罪を犯しましたと公に訴え出てもおかしくない状況でした。むしろそうするのが当たり前であったと思います。しかしヨセフはそうはしませんでした。できなかったんですね。なぜならば彼女のことを思いやったからです。もし彼が訴え出ていたらユダヤの律法によってマリアは厳しい処罰を受けていたでしょう。もちろんお腹の赤ちゃんもどうなるかわかりません。そうはさせたくないとヨセフは考えたようです。現実としてはマリアは婚約中の身でありながら誰の子かわからない子を宿しています。彼女は聖霊によって身ごもったことをヨセフに伝えたかどうかわかりませんが、そうだとしても到底信じられない話です。常識では理解できないことだからですね。 マリアが不貞を働いたとすると、律法では彼女は裁きを受けなければなりません。それが正しい処分ということになります。自分を裏切り、神の戒めに背くような罪を犯したマリアを妻として迎えることはどうしてもできなかったわけですね。それでもヨセフはマリアを晒し者とはしたくないと考えました。たとえマリアが自分を裏切っていたとしても、彼女に辛い思いはさせたくないと思ったのではないでしょうか。そんな思いがヨセフの中で渦巻いていたのかなと思います。彼の心の中に相当な葛藤があったと思います。その末にヨセフはマリアを密かに離縁することを決意します。そうすれば彼女は罪に定められることはありません。人目にさらされることからも守られます。ヨセフは本当にマリアのことを愛していたのだなと思います。自分が裏切られたというような思いで仕返しをしようなんてことは少しも考えずに、マリアとお腹の赤ん坊のことを思いやりました。このヨセフのことを聖書は、彼は正しい人であったと語っています。私はこの箇所を読むたびに、ヨセフは本当に男らしくてかっこいい人だなと思います。聖書には多くの素晴らしい男性たちが登場してきますが、その中でも最も男らしい人ではないかと思いました。彼の中には怒りとか嫉妬とか憎しみとかそうしたものが一切感じられないように思います。自分のことよりも相手のことを思いやっていますね。なかなかできることではありません。最近社会的に立場のある男性がその立場を利用して女性の尊厳を踏みにじるようなことを平気でしてしまうような事件が聞こえてきまして、とても残念に思います。その点、このヨセフは本当に素晴らしい人だなと思うんですね。さて、そんなヨセフに神は御使いを使わします。20節をお読みします。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。ヨセフは決心してからも思い悩んでいたようです。本当にそれでいいのかと考えていたんでしょうね。そんなある時に、御使いが夢に現れて告げました。何と言っているでしょうか。まず、ダビデの子ヨセフよと呼びかけています。これは、ダビデの子孫であるあなたに告げるということを示しています。神はその昔から、救い主はダビデの子孫として生まれてくるということを約束しておられました。その約束につながってくることがこの言葉に表されています。一章のイエス・キリストの系図にあるように、ヨセフはダビデの子孫でした。そして御使いは、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのですと告げました。マリアは聖霊の力、神の力によって身ごもったのだと告げられます。ことの真相が示されるんですね。続いて21節をお読みします。マリアは男の子を見ます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。さらに、彼女は男の子を産むことと、 その名をイエスとつけるように告げられます。それはマリアに告げられた通りのことでした。イエスという名前には、主は救いという意味があります。その名の通り、この方こそイスラエルの民を罪から救ってくださるお方。つまり、昔から約束されていた救い主となるお方であることが告げられました。ヨセフも聖書に約束されていた救い主のことを知っていたと思います。例えば、イザヤ書の9章には、救い主は一人の緑子として生まれてきて、この国を常しえに治める王となるお方であることが記されています。そうした御言葉を思い起こしたでしょう。そして、その聖書の約束が今、自分とマリアを通して実現するのだということを受け止めることができたのではないでしょうか。御使いの言葉を聞いて、ヨセフは命じられた通りにマリアを妻として迎え入れます。24節と25節をお読みします。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。それまではどうしても納得できないという思いがヨセフの中にあったと思います。常識では理解できないことですからね。マリアが自分を裏切って不貞を働いたのではないかという思いもあったと思います。しかし、御使いの御告げを受けて、全能の神がこのことを成しておられるのだと信じることができました。神のご計画と力によって、マリアは身ごもり、自分たちにこの子が託されたのだと信仰によって受け入れたんですね。この時、ヨセフの心には少しの迷いも疑いも恐れもなくなっていたのではないでしょうか。自分の責任でマリアを妻として迎えて、マリアと生まれてくる子供を愛し、守っていこうと決心をしました。そしてイエスが生まれます。このようにできる男性はヨセフの他にいなかったのかもしれません。神様はこのヨセフだからこそ救い主の父親として選ばれました。聖書には書いていないことですが、ヨセフが身重のマリアを迎えたことを周りの人たちはどう見ていたのだろうとちょっと思いました。マリアが婚約中にお腹が大きくなっていくのに気づいていた人たちもいると思うんですね。ヨセフはそれが分かっていてどうしてマリアと結婚したのかと疑問に思う人たちもいたかもしれません。そういう人たちから非難されるようなこともあったかもしれませんね。しかし、たとえそうだとしても、ヨセフはマリアのことを守り抜いたのだろうと思います。マリアに対する世間からの責めがあったとしても、自分が一切の責任を負う覚悟を持ったのではないでしょうか。また、マリアも一切を神に委ねていましたから、人の目を気にすることは全くなかったのではないかと思います。こうしてイエスは、ヨセフとマリアの子供として生まれて、両親の愛情をいっぱいに受けて大事に育てられていくことになります。さて、今日の箇所に描かれているヨセフの姿を通して教えられることがあるなぁと思います。最後に、二つのことに目を留めたいと思います。一つは、神の正しさということです。神の正しさということ。 ヨセフは正しい人であったと聖書は語っています。彼は理解できないような状況の中でもマリアを愛し、思いやりを示しました。律法によれば、不貞の罪を犯した女性は処罰されなければなりませんでした。それが正しいこととされていたわけですね。しかしヨセフはマリアを思いやることの方を選びました。自分のことよりもマリアのことを思いやりました。そして、御使いの言葉を信じて、マリアを妻として受け入れて、人から何と言われようとも彼女を守り抜きました。そんなヨセフを聖書は正しいと評価しています。その正しさは、おそらくヨセフが神様との関係の中で受けたことであったと思います。ヨセフの正しさには神様の正しさが表されているように思います。神様は絶対的に正しいお方です。神様は罪汚れを受け入れることはできません。罪は処罰されなければならないわけですね。それが本来の神様の正しさ、義と言われるものです。一方で、私たち人間は皆、アダムの時から神様から離れて、神様に背を向けて罪の奴隷となって生きていると聖書は語っています。そうすると、本来ならば、正しい神様は罪を持っている私たち人間を受け入れることはできないはずなんですね。本来なら、私たち人間がその罪に対する罪の刑罰を受けなければなりません。私たちが神様に近づくこともできなかったはずです。しかし神様はそれでよしとはされませんでした。私たち人間を本当に憐れんでくださって、何とかして受け入れたいと願われました。何とかして罪から救いたいと願われました。そして神様がご計画されたことは、神の一人子を人としてこの世界に使わして、私たちの罪を代わりに負わせるということでした。そして、その一人子であるイエス様が、私たちに代わって、私たちの罪の償いをしてくださる。私たちが犯した罪に対する刑罰を、神ご自身が代わりに受けてくださるということをご計画されました。それが聖書に記されている罪からの救いです。神様は、神の御子イエス・キリストを人間の赤ん坊として使わすことによって、このご計画を実行に移されました。私たちには考えられないようなことを神様はなしてくださいました。これも神様が私たちのためになしてくださった神の正しさであったと言えると思います。もう一つのことは、人を思いやる心ということです。人を思いやる心ということ。私たちは神様からこれほどまでに愛されています。ヨセフもそのことがよくわかっていたと思います。そして、神様から受けた愛をマリアに表していきました。普通であれば、とても許さないと思えるようなことでしたが、それでもマリアのことを思いやったわけですね。私たちも神様から受けている愛を周りの人たちに表していきたいと思います。私たちにとって一番難しいことは、人を許すということかもしれません。毎週礼拝の中でも祈っていますイエス様が教えられた主の祈りがあります。その中に、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに 負い目のある人たちを許しましたとあります。これは、神様が私を許してくださったように、私も人を許しますという、そんな告白、表明でもあると思います。イエス様は、私たちにこのことを望んでおられるということですね。ぜひ、このことを心に留めていきたいと思います。父なる神様が、御子イエス様を使わされたことによって、私たちに愛を示し、許してくださったように、私たちも相手を思いやる心を持って愛を表していきたいと思います。そして、今年も愛と思いやりの心でクリスマスをお迎えしてまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。マリアは男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。愛する天の父なる神様、この朝も御言葉によって私たちに語りかけてくださりありがとうございます。あなたはダビデの子孫であったヨセフに目を留め、彼を選び、マリアの夫として、家長として、そしてイエス様の地上での父親としての使命を託されました。ヨセフは婚約中のマリアが身重になるという受け入れがたいような事実を知り、思い悩みながらもマリアのことを思いやりました。そして御使いの御告げを聞いて、すべては全能の神様の御心によってなされていることと信じて、マリアを妻として迎え入れました。このヨセフの正しさによって、救い主イエス様が地上に迎えられて、ヨセフの家族のもとで人としての人生を歩むことができたことを思います。あなたが私たちを愛し、私たちを罪から救うために、神の一人子イエス様を人として使わしてくださったこと、また、私たちのために大きな犠牲を払ってくださったことを覚えて、心から感謝いたします。ヨセフが神様から受けた愛をマリアに表していったように、私たちも神様から受けている大きな愛を、周りの人たちに表していきたいと思います。どうぞ私たちのうちに相手の立場に立って人を思いやる心を、そして人を許す心をお与えください。どうかこの地上に真の平和がもたらされますように。今週もそれぞれのところで礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、クリスマスの恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。